ピレモン。ピレモンです。ピレモンはどこにあるかというと、ヘブル人への手紙の前です。手紙の中でヘブル人への手紙があるんですけれども、その前にあります。ピリピ、コロサイ、テサロニカ第一代にテト、テモテ第一代にテト、そしてその後ピレモンになります。本当に1ページしかないので、皆さん、読むチャンスがなかなかないと思うんですね。ピレモン、ピレモンへの手紙。いいですか？探せました。1節から25節まで、これがこの手紙のすべてです。説教をしながら、ちょっとずつ皆さんと一緒に読みながらしていきたいと思います。このピレモンという人は、これ人の名前ですよね。彼はコロサイ教会の中で、コロサイ教会、エペソ・コロサイ、その今のトルコあたりですよね。そのコロサイ教会の中で割と裕福な人だったらしいんですね。で、彼は自分の家を開放して、家の教会のリーダーをしていました。で、彼には奴隷がいましたけれども、その中の一人である、そのオネシモという人が、このピレモンから逃げたんです。で、逃げた時、おそらくたくさんのお金を盗んで逃げたと学者たちは言ってるんですね。で、彼はどこに逃げたかというと、ローマに逃げたんです。で、コロサイからローマまで、その当時はかなり遠いところですよね。もう二度とあそこ行けば会わないだろうと思って行ったらしいんですね。で、そこに行ってみたら、ちょうどパウロがそこにいたんですね、ローマに。で、パウロによってこの逃げたオネシモっていう人が信じました。救われました。で、イエス様は信じて、で、その事情を聞いてみたら、このオネシモっていう人はピレモンの奴隷であったし、また彼はピレモンに悪いことをしてここまで逃げたっていうことを分かりました。で、パウロはそこで何をしようとするかというと、このオネシモとピレモンの関係を回復させるためにこの手紙を書いたんです。そして、オネシモに持たして、お前これ持っていて、ちゃんとピレモンのところに行きなさい。それがこの手紙の内容です。で、まず、1節から7節までは、このパウロがピレモンに対して挨拶をします。またその感謝のことを述べます。特に1節から7節まで読みますと、このピレモンがどういう人であったかをよく見ることができます。まず1節、2節。じゃあ皆さん、ご一緒に3、はい。キリストイエスの主人であるパウロ、および兄弟テモテから、私たちの愛する道路者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、こうやってね、人の名前がいろいろ出てきますよね。で、ここに一節を見ますと、私たちの愛する道路者ピレモン、と書いてあるんです。ピレモンは、この道路者っていうのは、一緒にね、苦労する人ですよね。一緒に苦労しながら一緒にやっていく人、道路者です。で、二節見ますと、姉妹アピアと書いてあるんですけれども、学者たちが言っているのは、このアピアというのはピレモンの奥さんではないかって。で、私たちの戦友アルキッポと書いてあるんですけれども、このアルキッポはピレモンの息子ではないかと言っているんですね。このようにピレモンに対しては道路者、そしてピレモンの息子であるアルキッポに対しては戦友と呼んでいるんです。彼らはパウロからそのように呼ばれているんです。皆さん、絆が強いというのはいいことですよね。で、家族の絆は強いですよね。それと同時に強い絆っていうのは、この戦友ですよ。戦友。 道路者も強いです。で、戦友っていう言葉は、私は本当にこれは大好きな言葉なんですけれども、私も軍隊行ってきましたし、まあ、クリスも言ってるし、ね、戦友っていうのはね、視線を越えて共に一つになっている友達っていうのは戦友なんです。で、一生忘れられない、お互いに命を支え合いながら、この乗り越えていく人たちを戦友というんです。この戦友の絆っていうのは本当に強いんです。このようにピレモンの家族は、この福音のために献身した家族です。パウロにとっては道路者であるし、また戦友のような、そういう存在でした。で、皆さん、今フィラデルフィアが盛り上がってますよね。フィリーズね、盛り上がってますね。なんか私は楽しんでますけれど、うちの家内もすごくね、盛り上がってね、とにかくフィリーズが勝てば嬉しいんです、とにかく、ね。で、選手をワールドシリーズに行くのが決まりました。みんな嬉しいです。ね、で、赤いの着たりね、もう学校行けばみんなそういうの着ますよね。オフィスでもお互いに着てくるんです。私にはイバネーズのユニフォームがあるんで、ね、はい。で、4勝1敗で、勝ちましたけれども、この第2戦の時負けましたよね。で、第2戦の時負けた時どう負けたかというと、1人のその人が間違いを起こしたから負けたんですね。特にチェイス・アートリーと3番ですよね、彼がダブルプレイできるはずだったのに、悪手送球っていうんですか、こう投げるのをね、彼間違って投げて、彼はね、アメリカでも本当に一番そのポジションではワールド、何出たんですか、その MVP 立ちが出てる。まあ、そこに出た人から、ああいう失敗はしない人なのに失敗をしたんです。だから彼も非常に申し訳ないと思っているでしょう。で、結局負けました、2対1で。で、その時ね、あとでインタビュー、いろんな人たちインタビューするのを見たら、誰一人ね、彼のその失敗に対して責めるような発言はしないんですよね。当然スポーツ選手だから、それは基本だと思うんですけれども、だけどみんな心の奥底から責めるような発言は一つもしないという、そういうのを私は見たんです。心の奥底から、あの時彼が失敗しなかったらっていう、そのニュアンスも誰も言わない。これはいいなと思いました。本当に道路者としての、戦友としてのその意識がこの人たちにはあるんですよね。これ欲しいなと思いましたよね。これ大切です。心を一つにするっていう、ビジョンを一つにするっていう、これが教会の中でもこれができればいいなと思いましたよね。これ欲しいなと思いました。本当に私たちはイエス様によって、このスポーツ選手たちよりはるかに強い、こういうものがあるはずなんです。それができればいいなと思うんです。じゃあ、その次、4節から6節まで読んでみましょう。じゃあ、いいですか？ 3、 はい。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが信仰と全ての聖徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされている全ての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。で、4節を見ますと、パウロはピレモンに対して感謝をしていますよね。それは5節を見ますと、このピレモンのこの主イエスに対する信仰と、信徒たちに対する彼の愛、彼はその愛を実践したんですね。それを非常に感謝している。このピレモンの良い行いが、6節を見ますと、生きて働いて 信徒たちの交わりを豊かにさせることができたし、そのことによってたくさんの実が結ばれることを祈りますよ。実際に7節を見ますと、じゃあ3、はい。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは聖徒たちの心が兄弟よ、あなたによって力つけられたからです。こうなってるから、パオロがね、非常に喜びと慰めを受けた。ピレモンの愛の行いによって、その群れの人々は力つけられました。で、それがパオロにも大きな喜びとなり、慰めとなったのです。で、このピラメンという人は、今私たちにとって、特に信徒のそのモデル的な存在として、私たちが本当に学んで、また目指していくべきの一人ではないかと思われます。その8節から16節まで、今まで挨拶だったんですけれども、これからその本論に入ります。実はこのことのために手紙を書きますよ。で、8節を、じゃあ皆さん、はい、私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですか。こういうわけですからっていう。はい、じゃあ8節だけね。パウロはピレモンに少しもはばかれず命じることはできる関係であるというパウロは言ってるんですよね。で、学者たちが言ってるのは、このピレモンはおそらくパウロがエペソ、コロサイの隣ですよね。で、そこで2年間、そのツラノコードというところで教えたことがあるんです。その時ピレモンが来てパウロから教わったんじゃないかと推測しているんですね。で、9節見てくださると、9節、10節、3、はい、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの主人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。こうやって本論が出るんです。オネシモのことをお願いしたいんです。パウロはピレモンに命じることはできる関係です。だけどパウロはむしろ愛を持ってピレモンにお願いをするわけです。それも彼は年老いた者として遺言のように切実な気持ちで低くなって、奴隷の一人であるオネシモのために心を注ぐわけです。11から16節にはこのように書いてあるんですよね。じゃあいいですか。じゃあみんなこれも読みましょう。さあ、はい。彼は前にあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらえたとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離れ、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。このパウリによって救われたオネシモはパウロにとって今手足のようなその存在になっていたようです。で、その時パウロはローマで獄中の生活をしていたんですね。だけど彼は獄中といっても、自分の家を借りて外で生活を することはできる。ある程度の自由は与えられていたようです。そういう状態のパウロにとってオネシモは非常に役に立つ、そういう存在でした。そのオネシモはコロサイからかなり離れてますよね。かなり離れているローマにいるし、またパウロがわざわざピレモンにこうお願いして、その許しを得る、必ず得なくてもいいことなんです。だけどパウロは問題の根底にあるところに戻っていきます。そしてそれを解決する方向を選びます。どうしてかというと、その方が神の働きをする上、これからお互いに祝福となるからです。おそらくいつかはピレモンもオネシモのことを聞くだろうし、それが耳に入った時、ピレモンはどうなんでしょう。自分の先生であるパウロがそうしているから何も言えないかもしれないけれども、すっきりはしないと思います。またオネシモ自身も自分が悪いことをしたことで、いつもそのことが自分の心にしこりとして残っていると思います。彼は罪意識によって本当に神様に、聖霊様に豊かに用いられることはできないんじゃないか。だからお互いのためにいいことだからと思って、パウロは彼を送り出すことを決めます。で、14節にはパウロがオネシモを返すことは、ピレモンが強制されてオネシモをパウロに仕えさせるのではなく、自発的にするように配慮をするんですよとパウロが言うんですね。で、パウロのもとでオネシモがずっと仕えてほしいんだけれども、それもあなたの許可を得て、あなたが自発的に兄弟として受け入れて、それでまた再び送ってくれれば、それは素晴らしいことです。15、16節にはこのオネシモがどれぐらいのそのお金を盗んでるかっていうのを、それは分からないけれども、おそらくピレモンにとっては損失であったし、おそらくまだ心に傷を残した、そういう行為でした。その当時は奴隷が逃げたら、奴隷はその死刑に当たる罰を受けないといけない、そういう時代だったんです。そういう人をパウロはどのようにお願いするかというと、この救われてオネシモを今度は奴隷としてではなく、主にある兄弟として迎え入れなさいと。このようになったのは本当に悪いことだったんだけれども、その結果は神様の恵みによって彼をオネシモ、奴隷を永久に取り戻すために神様が行った御業ではないかと、そのように彼は書くわけです。ここから問われることは、ピレモンが本当に彼を受け入れて許すかということですね。もうそのチャンスが来たんです。ピレモンにとっては本当の許しを実践する、そういうチャンスが来たんです。またオネシモはお互いにね、会いたくないですよね。本当に許されるチャンスが与えられているんです。ここで許されたら、戻って許されたら、本当の地位を得ることができるんですね。のびのびこれからやっていけます。そうなると、その結果どうなるかというと、お互いに主にやって喜びながら神の国のために用いられていくことができる。私たちにもこれが常に必要ですよね。皆さん、今まで人生を生きてきながら、こういうのがあるでしょう。何らかの形で、大きいことであれ、小さいことであれ、何らかの形でこれが残っているんです。 私たちはパウロが今日教えようとするように具体的に実践することも必要であるんだって。自分が許しを求める必要があることがあれば直接許しを求めることなんです。遠い存在じゃないんです。まずね、夫婦の間、この小さい群れの中での間、許しを求めること、告白して許しを求めること、そして本当に許してあげる必要があれば、それを許してあげることも素晴らしいことなんです。許しを求めることも大切だし、許してあげることも大切です。それはしないといけないことなんです。神様がそう教えているから、それを私たちは積極的に実践しないといけないことです。どうしてかというと、小さなことであっても、この許しの問題は、これはね、縛りとなるからです。私たちの心を縛っちゃうんですよ。聖霊様が働けないの。もう忘れてやっていくこともできる。だけどできることであれば実践してほしいんです。妻は腰に対してやることがあれば実践すること。夫は奥さんに対して、子供は親に、親は子供に、また信徒同士、それがあれば実際的に本当に神様がこのように教えるから勇気を出して、これをね、自分の縛りを解くことなんです。解くこと、それによって自由になれるんです。それをね、しなければ、どんどんどんどん次のもの次のもの、大きい結びをね、自分の心にね、蓄えるようになるんです。それで27節から25節にパウロがオネシモの負債を、その私が責任を持って返済しますよっていうまでパウロが保証するんですよね。で、19節を見てくださると、この手紙はパウロの実筆です。請求は私にしてくださいって、そのように言うんです。18節を見てくださると、17節にはね、このようにして、今度は奴隷じゃなくて、私を、このあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってくださいね。自分の先生パウロが来ればどんなに嬉しいんでしょうか。心から準備してね、ごちそう準備してね、温泉に連れて行こうか、何をしようか、いろいろするんじゃないですかね。そのような気持ちを持ってワクワクして受け入れてくださいって。ピレモンにとってはこれ辛いことですよね。苦い心があるんです。ね、こいつっていうね、彼の一言で死刑にさせることもできるわけです。それを本当に喜んで迎え入れてください。そして彼があなたに対して損害をかけたことは、18節見ますと、私が返してあげますよ。私に請求してくださいと。ね、そこまで受け入れる人が請求するはずはないと思うけれども、パウロがね、念のためにね、本当にお金欲しかったら私に請求してください。パウロ、そんなお金もないと思うんですよ。で、19節には、この手紙は私パウロの実筆です、必ず払いますと。それで20節、そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気つけてください。元気つけられることはパウロの気持ちを受け入れることですよね。オネシモを本当に兄弟の一人として受け入れることですよね。パウロがこのようにして、自分が返済しますよ、私が責任取りますよという、する ことをするまで、この和解のことを大事にすることは、私たちは学ぶべきです。どうしてかというと、本当のこの許し合いというのが、どれほどそれができれば、その次にはどれほど祝福があるかというのをパウロは分かったからなんです。パウロはそのことのために、自分は支払ってもいいですよ、代わりに支払いますよ、積極的なその犠牲を表します。そしてそれをそうするために努力します。どうしたかというと、本当にこれができれば、そこにはオネシモにもピレモンにもパウロにも平安が与えられるからです。本当に許し、本当の和解ができれば、そこには本当の喜びが湧いてくるからです。本当の許しがあるところに本当の癒しがあるからです。本当の許しがあるところに精霊の豊かな働きがあるからです。そのことによって彼らは神様との関係が豊かになりますよね。また人との関係も豊かになりますよね。そしたら彼らに与えられているこの賜物が豊かに用いられます。私たちにもこれが必要ですよね。そうすると教会も健康になるんです。だいたいね、夫婦喧嘩すると教会が健康にならないの。わかります？だけどね、夫婦喧嘩してるって言ってくれればいいんだけどね、自分たちは知ってませんよとしながらね、だいたいそれがね、幸せが教会に来るんです。だから仲良くなる、本当の許し合い、本当に和解し合って愛し合うことは教会にとって非常に力になるんですよ。だからいい夫婦関係大切です。皆さん、みんな夫婦たち見てください。結婚してる人たち、自分の夫婦関係が悪ければ教会が健康になりませんよ。ね、わかります？ 何らかの形でね、教会を責めるし、牧師を責めるしね、人を責めるようになるの。だから本当の許し合いが夫婦の間でね、実践されるべきですよ。そうすると、それできると祝福してくださるんだから。また教会が健康な教会になるの。そうなるとどうなります？神の国が栄えるんです。神様は嬉しいの。皆さん難しいけれども、それをすれば神様はどれぐらい祝福してくださるかっていうのは、やってみなさい。やってみなさい。やって経験すれば、その後からは次々ね、許しを求めるね、ことができるんです。また次々ね、簡単に許してあげることができるんです。本当にこれは大切ですよ。そうすれば何より許す人も許される人も、また第三者も教会もみんなね、祝福されるんです。私たちはだからプライドがあるからあれなんだけれども、私たちはね、みんな許しが必要な存在なんです。でしょ？みんな許しが必要な存在です。告白するのが難しいな、認めるのが難しいな。だけどイエス様に会って、イエス様を信じる人はそれができるんです。告白するの。私たちが優先すべきことはこれなんです。許しを求め、許してあげることです。どうして？私たちはそれが一回だけじゃないの、毎日のようにそれが必要だからです。そういう弱い存在だからです。イエス様はこの地上に来られたのは、十字架の上で苦しみを受けられたのは、その許しのためですから。私を許してくださるためですから。私たちのその罪を許してくださるためですから。ぜひとも、パオロがここまでしながらこの手紙を書いて、執筆で書いて持たしたっていうのは理由があるなんです。その理由は、そのことを その結び目を解き放つと、その後の豊かな神様の祝福があるからなんです。私たちはそれをね、まず家で実践する。子供にもね、許しを求めることをね、素直に言える。お父さんお母さんになれるし、夫婦の間でも、またこの教会の中でも。そうするとね、すべてのリバイバルはね、悔い改めから始まりました。ぜひともそのことを、神様が備えてくださる祝福を自分のものにしましょう。私たちの教会のものにしましょう。お祈りします。神様、感謝します。今日のパウロのピレモンへの手紙、特にピレモンとオネシモとのこの和解のこと、許しのことを通して私たちに教えてくださることを感謝します。誠の許しがあるところに、誠の平安と喜びと誠の祝福があること、また聖霊様が豊かに働けるということを私たちは学ぶことができました。どうぞ私たちもこのことを日々実践することがいろいろあります。どうぞ信仰ください。実践し、あなたがくださる祝福が自分のものとなりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。